パクパク兄弟、退院して礼拝に来ました。本当に感謝です。はい。ね、面会できませんでしたからね、顔を見れて感謝です。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにですね、マタイの福音書5章を開いてください。今日は代表して小鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、マタイの5章のですね、48節だけ一度読んでください。
だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。
はい、今日は完全でありなさいというタイトルですが、もう一つのタイトルはここに前に書いてあります、人生の成功とはというタイトルでお話をいたしま す、ね、皆さんは人生の成功者ですか。はい、では人生で成功するというのはどういうことですか。財産を築く、人も羨む生活をする、高い地位や名誉を得る、ゴールドカードを持っている、そういうことですか。でそうであるならばよ、ならば人生の成功者とはもうほんと一握り、わずかな人しかですねいないことになります。果たして人生において成功とはそういうことでしょうか。神の言葉聖書は成功について何と言ってるでしょうか。今読んだところです。マタイの福音書5章48節、皆さんと一緒にですね、あの声を出してお読みいたしましょう。前にパワーポイントスクリーンに出ています。はい、だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。ここはもう
ちょっと下に、こっち側下にしたんで、
はい、ここにですね、天の父なる神様が完全なように私たちも完全になりなさいと記されています。でこれは一見ですね、私たちが神様、神のようになりなさいと、神と同じになりなさいと言ってるようにですね思えます。で果たして人間が神様のようになれるのでしょうか。
ね、
他の意味があるのではないでしょうか。ですね、問題はですね、この完全という言葉なのです。はい、次の
信じている、
このですね、完全はギリシャ語でテライオスと言います。テライオスというんです。はい。このテライオスはテロスという言葉から来ています。で、このテロスというのは目的とか目標とか終着点という意味なのです。ものはそれが計画され、設計され、作成されたもの、目的を十分に果たすときですね、完全、テラヨス、こういう使い方をするんです。で、このテラヨスというのは目的を果たすという意味です。で、ここに私の前に講談がありますですね。これはまあ韓国製なんですが、韓国のメーカーがデザインし、設計し、製作し、まあ、日本に輸入され、私たちが今、礼拝堂の中央においてですね、講壇として使っています。この講壇ですね、つまりこの講壇は本来作られた目的を果たしているのです。本来作られた目的を果たす、これがテライオス、完全という意味です。同じように、はい、はい、人間は創造され、生かされてですね、ちょっと原稿が私の方にありませんので、 送り出された目的をですね果たすときに完全テライオスです。で、私たちも作られたものですからですね。変わりましたよ。はい。私たち人間も何のために生きているのか生きる目的をですね果たすことがテライオスです。ですから初めのマタイ5章48節は完全を正確に訳すと神様がご自分の目的を果たしておられるようにあなた方つまり私たち人間もですね、作られた目的を果たしなさいということです。つまりテラオス完全というのは作られた目的を果たしている神の意思を完全神の意思と完全に調和しているということです。御心と調和しているということをこれをテラオスと言います。では人間が作られた目的生かされた目的というのは何でしょう。今日は人生の成功というテーマで2つのポイントからお話をいたします。創世記の1章の26節です。どうぞ開いてください。で、小鶴兄弟26節だけ読んでください。
神は仰せられた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、
はい、皆さんと一緒に最初の2行だけお読みいたしましょう、はい、そして彼は我々に似るように我々の形に人を作ろう、まあ、そこまででいいですね。ここに人間は神の形に、まあ、我々って書いてあるのは神様が我々とおっしゃってる。で、なんで我々複数形かというと父子聖霊三位一体の神だからです。で、神様が神の形に人を作ろうと仰せられました。で、神の形というのは何でしょうか。ですね、人間は神様の形に作られました神様の形というのは何でしょうか。で、この英語の訳では神のイメージにって書いてある。神の似姿、神様のイメージと同じですね。イメージに作られたとなっている。で、聖書は神は霊であると書いてありますから神様に肉体やる私たちのような、ね、外観はありません。目に見える形はありません。しかし神の形、イメージに作られたとですね、はい、神様にはご性質があるんです。で、これはですね、神学的には属性という言葉で使うんですが、神様のご性質は4つですですね、はい、第一は神様は義です。正しいという意味で、これはイザヤ書の45章のですね、21節にこう書いてあります。私だけを読み出します。私主ではなかったか。私の他に神はいない。正義の神、救い主、私を置いて他にはいない。神は正義の神であると、ね、神様は不正やごまかし、罪のない正しいお方です。はい、2つ目、神様は聖なるお方です。汚れのなくですね尊いお方です。このことはイザヤ書の6章の3節にはこう書いてあります。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。で、神様の性質の2番、ご性質の2番目は聖であるということ、はい、で、3番目、 神様の性質の3番目は愛です。でこれはヨハネ第一の手紙4章8節にはこう書いてあります、ね、愛のないものに神は分かりません、なぜなら神は愛だからです。で神様のご性質の3番目愛です。はい4番目ですね、真実です。神様は嘘偽りのないごまかしのない真実なお方です。でこのことは第二テモテ2章の13節にこう書いてあります、ね、私たちは真実ではなくても彼イエスキリストのことです。常に真実である。彼はご自分を否むことのできない方である。イエス様はご自分が語られた約束されたことをですね、否む否定することのできないお方であるって。私たち人間は神の似姿、神様のご性質を持つものとして作られました。故にテライオス、完全とはですね、本来作られた目的に生きること、目的を果たすことですから。兄弟姉妹、人生の成功の第一条件は神様のご性質に似せて作られた私たちがその目的、義であり、正しく、正義、清く、愛、愛し合い、真実に生きていくこと。で、このような人生を歩めば、あなたは成功者です。ですね。目的にふさわしく歩むことがですね、成功ですから。ね、これを完全、ギリシャ語でテライオス。で、これに歩むならばですね、あなたは人生の成功者であるということです。はい。いや、罪という言葉を私たちはですね、よく使いますが、キリスト教ではね、罪というのは何でしょう罪という漢字を書くと4つの非って書いてあります。非というのはあらざること、あってはいけないことという意味です。で、4つは今皆さんがですね、見た通りです。はい。義に対して不義です。キリスト、次言ってください。神を信じないことです。なぜか、なぜ不義がキリストを信じないことなのかといえば、私たちが義、神様に受け入れられるのはキリストを信じる信仰しかないからです。私たちはキリストを信じなければ神に受け入れられません。なぜならキリストしか私たちの罪を取り除くことがおできにならないからです。だから罪というのはですね、キリストを受け入れないこと、神を信じないことがですね、罪なのです。二つ目は、はい、正義です。この反対は汚れとか不道徳です。だから汚れた不道徳な生活をしていればそれは罪なのです。正義に反することだからです。三番目は愛に反することです。それは無関心であり、冷淡であることです。四つの日の三番目ですね。愛に対して無関心ですね。冷淡であること。で、四つ目は、真実に対する偽りやごまかしです。だからこのような相反する、神様のご性質に反することをですね、行うことを罪というんです。次行ってください。罪の定義、神様のご性質を損ねることなんです。神様は義なる、聖なる、愛なる、真実なるお方ですが、この神様のご性質に反する損なうことを罪というんです。だから神を信じないことは罪であり、汚れ不道徳は罪であり、無関心冷淡は罪であり、偽りごまかしは罪なのです。聖書は言う罪の基準はですね、神の性質に反する損ねることを罪と言うんです。ちょっとみんな書いてるからもう少し出しとってください もし、もし、もし、もし、ここよく分かってください。犯罪だけが罪ではないんですですね。神のご性質に反する損ねることが罪なんです。で、神のご性質は4つです。で、この4つに反することを私たちが行えばね、それは罪なのです。特に愛に関しては無関心冷淡と書いてありますがですね、私たちはこれを不作為の罪と書いてあります。神様はですね、私たちが何もしてないことをですね、良しとされません。なぜあなたは愛さなかったのかと問われるわけ。しなかったことが罪になるわけです。何も悪いことしていませんでは逃れられない。あなたは愛しなければいけないときになぜ愛さなかったのか。だから不作為というんですが、しなかったことを罪とされる。だから私たちは神がね、互いに愛し合いなさいという命令は積極的に守らなければいけないのです。愛さないことは罪なのです。なぜなら神が愛だからです。愛というのは何度も言うように行い動詞だからです。よろしいでしょうか。神の性質を損ねることですね、これが罪の定義です。ですから神のご性質に反してですね、どんなに地位や名誉や富を得てもその人は成功者ではありません。これらに反してですね、予的なものを得てもですね、その人は成功者ではありません。私たちが神のイメージ形に作られたように、神のご性質本来の目的のように生きる。テライオスというのは目的を果たすということですから、ね、完全という意味はです、ね、これがです、ね、成功の第一条件です。で、皆さんが成功した人生を送りたいと思うなら、正しく、まあ、清く愛を持って真実に生きること、でこれがあなたの成功のです、ね、第一条件であることを覚えてください。いい車に乗っていいものを食べることが成功ではないんです。ですね。ですね。贅沢することが成功ではありません。何で成功でも何でもありません。はい。よろしいでしょうか。まずこれは私たちのですね、道徳的な面、性格的、性質的な面です。はい。で、2番目の成功の条件に行きます。1箇所聖書を開きます。エレミア書の29章を開いてください。まあ、これは何度も何度もよく読んだ聖書の箇所ですが、では大鶴兄弟が読んだ後に皆さんと一緒にお読みいたします。では読んでください。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
はい、聖書を開いている人一箇所一緒にお読みいたします。はい。
私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。
はじめの御言葉マタイの5章48節には、あなた方の父が完全であるようにですね、あなた方も完全でありなさい。で、完全の定義は作られた目的を果たすことだと学びました。すべての作られたものはその作られた目的があります。その目的にふさわしく使われるなら、また生きていくなら、あなたは成功者テラヨスです。同じように神様に作られた私たち人間はその作られた生かされている目的があります。で、そのように生きることがテラヨスなのです。はい、じゃあ次、 エレミア29章の19節にはこう書いてありました。パワーポイント次、私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。つまり神様は私たちをお作りになった時に計画でね、マスタープラン、目的を持って作られたということです。で、兄弟姉妹知ってください、この目的は一人一人全員違います。共通のものもありますけども、違う部分もあります。例えば互いに愛し合いなさいというのは共通です。しかしあなたの人生におけるですね、神様の計画は一人一人全員違います。そして神様は計画を立てており、それを神様ご自身がよくご存知だということです。次いって主の御告げ、神様がおっしゃらしたる。で、それはですね、災いではないってことです。あなたの人生計画は災いではない。災いというのは災難とかですね、苦しみということです。そうではないということです。ですね、まず平安を与えますよと。御心に歩めば必ず平安が来ます。皆さんの人生にもし平安がないとすれば、あなたは神様の創造のですね、計画からずれていると考えていいです。神様の御心に歩めば必ず平安が来ます。ですね。神様がそれをお作りになったわけですから、平安を与える計画であり、次にあなた方に将来を与えるって。あなた方は将来があるんですよと。そして希望を与えるためのものだと。で、このような計画を神様は皆さん一人一人に立てておられるとエレミア書は言うんです。何度も言います、作られた目的にふさわしく生きる、これがテライオス、完全成功の定義はそこにあります。神様は私たち一人一人にご計画を持ってですね、お作りになりましたですね。この神様のご計画のことを私たちは御心と言っているんです。神様の計画を御心と言いますね。で、皆さん一人一人はそれぞれ作られて生かされている目的があります。これ書いてある通りです。それは災いではなく平安を与える計画であり、将来と希望を与えると書いてある。神様が皆さんをお作りになった目的、御心に生きる。で、それがどのような仕事であり奉仕であっても、それが人生の成功です。なぜなら皆さんはそのために作られ生かされているからです。で、作られた目的がそこにあるからです。これがテライオス、完全成功と同じ意味です。私が大学を卒業し、ボーリズ建築事業部に入ったことはもう何度も皆さんにお話ししましたが、その創立者ウィリアム・メレル・ボーリズさんという方がですね、ここにタイトルが失敗者の自叙伝、自分のことを言ってらっしゃる。で、自分は失敗者だとおっしゃってる。で、その自叙伝、自分のですね、自叙伝を書いた本があります。で、この中にこういう本ですね、こう語っておられます。私はボーリズさんが失敗者だとは到底思えませんけど、ご自身は失敗者だと言っておられます。その中の一部を読み出します。人間の作った計画や方法で神のご計画のお先回りをするようなことをせず、あくまでも神の導きを仰いで主の御用にのみ奉仕するものとなる。私たちは文字通り聖霊の導きに従って生きていく。たとえ迫害があり、一見失敗と見えるような時も決して困難に捨て置かれることはない。失敗は自分自身の過ちから起こるのだ。何かの障害にあってやむを得ず回り道をしなければならず、自分ではこんなはずではなかったと運命をかこつような場合にも、それが後になって神のご計画であったと思う経験をいくらでも思い出すことができる。まあ、全てのマイナスはプラスに変えられるということ。 山をも移すほどの大いなる計画と力と愛とは、すべて神のお働きに属するものなのだから、私たちはただ神の御心を成就するために、なすために神の御手に置かれた道具に過ぎない。この事実は過去現在未来にわたって永遠に真理である。忍んで神を待ち望み、その命令のまま行動することだけを心がけなければならない。もう少し読みます。ご自身のことをこう言っておられます当時の私の日記の主だった出来事を読み返してみると、一個の未経験な青年開拓者が事業経営のための何の道具立てもなく、形に現れた何の資本も持たないのに、無謀にも大胆な計画に突進しようとする。私は適当な準備もなく、経験あるその道の専門家たちから、そんな努力は無駄であるとか、物事はそんな風にいくものではないとか言って、注意や警告をしてくださるご好意をも退け、身の程知らずに大それた冒険に乗り出した。何が私をそうさせたのか。私に与えられた回答は、私が一個の人間となる代わりに一個の道具となろうとして真剣な努力をしたことによる自然の帰結ではなく帰結であったということである。言い換えれば、すべての人間的な計画や願いを神に委ね、日々聖霊のお示しのままに自己の隅々までの残りなく神の御心に従わせ、ひたすらかかる鈍く弱い道具でありながら、神がこれをどのように用いたもうかということにのみ心を砕いてきたからでこの記録を読まれる方はぜひ記憶していただきたい。これは決して私の知恵や才能や努力やまたは幸運を表すものではなくて、ただ静かな小さな御声に聞き従った結果に他ならないという一字が言いたいのである。道具としてお使いになる神の力は無限であるから、もっと上等の道具であればもっと素晴らしい結果になっていただろう。今一つ断言したいことは、誰に限らず同じ事情のもとに同じ過程を経て同じ創造主の御心に服従するならば、その人は必ずこれと同じ結果を招くために用いられるに違いないということである。私は固く信ずる。すべての成功とは意識するとしないとにかかわらず、完全に神の意思の道具になりきったものの到達するですね身の上であり、すべての失敗とは創造主の接触を失うか、神の導きに従わずに自己の欲望や考えに従ったために神とのつながりが遮断されたものの行き着く到達点なのである。どういうことかお分かりだと思います。なぜ彼は自分を失敗者というのか。もっと神の御心に従えばもっといい成功が得られたのにってことです。自らが不十分だったためにこれだけしかできなかった。しかし私は彼が決してですね失敗者だとは思いません。近江兄弟社を作りですね、近江サナトリウム病院を起こし、また兄弟社学院という学校を作り、またボーリズ建築事務所を起こし、それは今日ですねもう日本中に広がっています。しかし彼自身は、私たちをお使いになる神様の私たちは道具に過ぎないんだから、もっと徹底してその御心に従えばもっといい道具になれたのになということをですね、自分の自らに自戒しているわけです。まあ、そういう意味で失敗者だと言っているわけです。よろしいでしょうか。私たちは神様の御心に従ってですね、御心を果たすために作られた道具に過ぎないと。ですからですね、聖霊の導きに自分自身を明け渡し委ね従うときに、神様は私たちの道具と 私たちを道具として持ち、神様の御心を成し遂げられるのである。無限の神様は無限の働きをなされるということなんです。ただいしまい、私たちは皆さん万人祭司を学んでいます。万人祭司、すべての人は神と人に仕えるイエス様の弟子です。すなわちすべての人がですね、成功者になれるということです。あなたが神様のご性質にですね従って歩み、神様のご計画に従って歩むならば、あなたは成功者です。そういう面ではすべてのですねイエス様の弟子は成功の道を歩むことができるということです。成功者になれるということです。問題は神様の意思にあなたが従っているかどうか、そのそこに全てだとですね。あなたも神様の御心に従って神と人に仕え、愛の行いを行うとき、あなたは成功者です。私はかつてこの教会でも何回かセミナーをですね担当してくださった水村先生とですね、この成功について話したことがあります。で、水村先生はこう言われました。私たちが何かをするとき、祈ってイエス様導いてくださいと、御心と助けを求めてすれば、その結果が悪くても、思ったような結果にならなくても、それは失敗ではありません。しかしながら私たちが何かを発するとき、祈らないで自分の計画、自分勝手にやって、それが結果的にうまくいっても、それは成功とは言えないと。で、成功か失敗かというのの基準は神の御心にあるとですね、そのようにおっしゃいました。私もそう思います、ね、寺を完全というのはですね、作られた目的を果たしている、神様のご意志と完全に調和しているということなのです。あくまでもイエス様が中心です。あなたが中心ではありません。あくまでもイエス様が中心です、ね、ですからここにおられます兄弟姉妹たち、皆さんは全員成功者の道を歩むことができますですね。しかしそれは御心を求めて、御心を知って従う、つまりあなたが本来作られた目的をですね果たしていく、それに歩むということによってのみ可能であり、それは私たちが考えるよりも素晴らしくはるかにですね優れた人生であることを覚えてください。この目的に歩むことでね、この意味で成功者となる兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。総学者来てください。今日はお話が難しかったでしょうか、うん、優しく話したつもりですけれども